崎義和のここから。この番組は廿日市市の佐伯エリア、義和エリアでの暮らしを楽しみながら、それぞれの頑張り方を見つけている人たちにスポットを当て、ここからこれからの暮らしのヒントを見つけていこうという番組です。廿日市市では佐伯義和にある多様な資源を生かしたり、地域のお困りごとを解決するようなチャレンジを応援しようと、ここから塾という人材塾をスタートしています。佐伯義和をフィールドに、何かやってみよう、何か自分でも始めれそう、ここから塾ではそんな方の参加をお待ちしております。番組では毎月ここから塾のニュースや地域の情報も発信していきます。そして FM 廿日市の Facebook ページでも随時発信していきますので、こちらも合わせてチェックしてみてください。佐伯義和のここから。この番組は廿日市市の提供でお送りいたします。さて本日は長下のお話について、代表の金沢さん、そして副代表の私黒木と、サポーターのしげさんでお話を進めていこうと思います。ではお二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず代表の金沢さんから自己紹介お願いします。
長下の金沢です。
普段
は左官屋なんですけど、今回この2月から長下の物件を借りることができたので、長下で今場作りをやっています。
はい、じゃあ続いてサポーターしげさん、自己紹介お願いします。
手作り木工のおしげさんと申します。よろしくお願いします。
お願いします。じゃあまず長下どんなとこっていう風にね、リスナーの方皆さん思ってると思うんで、長下はどんなとこなのか、じゃあ代表金沢さん教えてください。
長下は津田商店街にある店舗で、元長田ストアという名前のスーパーです。でそのスーパーを改修して人が集う場、アップサイクルをテーマにいろんな活動をしていく場として今整えています。
まさにまだまだ改修途中っていう感じで、まあ、その辺詳しくはねちょっと後で聞こうと思うんですが、まだ長田ストアってもう出会ったのがいつ頃でしたっけ。
いつ頃でしたっけ。
去年の10
去年の7月に空き家ツアーっていうのを津田商店街で開催して、津田商店街を作る会が中心となって開催してくださったんですけども、そのツアーの中で気になる物件があって、みんなで何かしようっていうことで意見を出し合ったんですけど、その物件はちょっと話が進まなかったんですけど、その経緯を見てきた会長の倉田商会さんから隣が空いてるよっていう話をいただき、長田ストアの物件に出会いました。
まあ、今長下って言ってるんですよ。旧店舗は長田ストアっていう名前で、初めて見た時って本当にこうスーパーがそのまんま、何もかもそのまま残ってて、おこれをどうしていくかなみたいな、私はちょっとこうワクワクもあり不安もありだったんですけど、金沢さんどうでした。
真っ暗でしたしね。
そうそうそう
広っていうのが第一印象。まず暗いし広いし汚いしそうですね。でも、まあ、でもまあ大勢その段階で関わってたから、まあ、みんなで何かできるんじゃないかっていう、逆にみんなで何かやるには十分な広さだなとは思いました。
なんか初めにねこう見ていたこの、まあ、ダメになったっていうか話が進まなかった物件は全然この長田ストアとは違って、本当旧古民家みたいな雰囲気だったんですけど、それからこう長田に来て、まあ、私たちがやっぱ借りることにしましたって話をした時、しげさんってどう感じました。
あ、長田を、
うん、
場所的にスペース的にはすごく広くて、絶対ここは借りれんだろうなというふうに一番最初の感じはねありましたけども、萌えさんが、まあ、ここの借りる、まあ、家賃的なものなんかでも安っていうぐらいで交渉してたんで、絶対これはありえんだろうなというふうには感じておったんですが、よくここまで行きつけたなということと、それからこの中をいかに 広く素早くスピーディーに片付けていくかっていうのはこれ難問中の難問のように感じましたね。
まあそうですよね。本当まあ家賃はねちょっとここでは話せないんですけど、まあ、あのかなりこう
親切な
額だったのでありがたいし、本当に借りれると思わなかったですよね。
で借りちゃいましたねって
住んじゃったな。
持ち主のおばあちゃんも何にもそういう貸す物件として想定してなかったものだったので、そういう意味では本当みんなで話し合い重ねながら交渉を重ねながら借りれた、借りるまでがまず時間がかかったなっていうのは、はい、
まあ黒田さんの口添えのおかげでもあったでしょうね、大いにね、
うん、会長さん
の紹介っていうのがやっぱりお互い 信頼かける信用につながったのは間違いないだろうなとは思います、
うん、本当にそうですよね。でも本当にもう片付けからあの家主の方と一緒に始めていったって感じなんですけど、今もうイベントはもう2回済んでいますけども、改修具合のちょっと進捗をしげさんにお聞きしていこうかなと思いますが、今まああのだいぶね物は大きく減ってこう陳列棚とかも減ったんですけども、今かなりしげさん改修進めてますが、ちょっとこう教えていただけますか。
うん、まあこの改修についても最初はどういうふうにするんだろうというふうに考えてはおったんですが、まあ萌ちゃんと私の考えのもう一致しないままにここまでまあやってきたわけなんですけども、まあ親分さんは萌ちゃんなんで、まあこれに従ってみて、まあ食い違うところあるかもわからんけども、徐々に進めていって、 今から先もまだわからんことがいっぱいあるんですけどね、まあとりあえずやってみようと、まあ共感できるところがあるから一緒にできるんであってね、この野郎と思いながら思うところもありますけど、
ね、あるんですね、
うん、まあやれるだけやってみますよ、ね、
いや今ちょっと驚きの発言でしたがまあ、あのざっくりこう、ね、リスナーの方に説明すると、本当にこう元スーパーの物件なので、ただ広くねこう広さはありまして、横にこう冷陳いわゆる冷蔵の陳列棚が両サイドにあって、奥は鮮魚精肉コーナーで、今は真ん中の棚がなくなったので、これ何メートルぐらいですかね全部で、
四方
空間としては、空間として何メートル、
ふざけ 10メーターの15メーターぐらい、
うん、10メーターの15メーターが、まあ、あの棚とかを置いてあるもののほぼほぼ空いている空間になってて、そこに今木材でね一部屋を作ってるんですが、この部屋どうしていくのかをちょっとじゃあお話ししていただけますか、金沢さん。
今そのこ広い空間の中の一角を小部屋といっても6メーター×4メーターの広さがあるんですけど、その部屋をスーパー全部をきれいにしようっていうよりは、今後いろんな人に借りてもらったりレンタルしたり物販するにしろ、いろんな人が使いやすいサイズの部屋をまず一部屋作ろうっていうことで作ってます。
まあ、なんかこの6メーター×4メーターの小部屋っていうのは私もすごい納得して作ったはずだったんですけど、しげさんは納得してなかったんですか。
いやそういうことも、あのさっきの言い方は悪かったかわからんけども、実際今作りながらもどういうふうに仕上げるんだろうかとか、それによったらその材料の下地の作り方も変わってくるわけだし、それとまあ年齢その差、やっぱり若い人との考え方と私らの考え方は若干違ってくる部分もあるんで、その辺の差でまあどうしてもなんかがね気まずいことがあったりもするんかもわからんけども
えあるんですか気まずい、私全然私仲良くやってると思ってたんですけど
いや考え方の差です、考え方の差で、まあ、気まずいというふうに表現しておるわけですけども、
わがままいっぱい言ってるから、ね、あれこれあれしようこれしようついつい言っちゃう思いつきで喋っちゃうから、
じゃあ私の知らないそこはあるってことですね。
突然あれつけたいこれつけたいっていうのをしげさん全部汲み取ってくれるから、
なるほど。そう、私もね建築については全 全く、ね、無知識なので、こうしげさんが部屋作るよって言って、今本当に木の枠、
下地材
の段階で、窓が一体何個つくのみたいな、どうやって何個つくんだろうっていうぐらいなこう見た目なんですけども、これはもうじゃあ金沢さん設計みたいなイメージですか。
そう、わがまま言ってます。しげさんにここドア欲しい、ここにこれつけたい、あれつけたい、ああしてこうしてしか言ってないので、逆にしげさん困るだろうなって、
でそれでね、ここまで作れるってさすがしげさんですよね。
まあ経験があるって言ったらあれだけど、今までまあ、ね、3個4個こういうのを作ってますから、まあ、その経験を生かしてやっておるんですけどね。それよりも黒木さん、あなたの部屋の方が心配しとるんだけど
私の部屋ですか。そう、私の部屋はよく分かんなくって、そうなんかこう、ね、私はこう医療関係者な、まあ、臨床経済士っていう資格なんで、健康相談とかこう気軽にみんなが血圧測って今日の血圧とかってこうつけれるような部屋ができたらいいなと思ってるんですけど、全く設計図が書けないので、そこはもう金沢さんがこの大きい部屋を作った分、あとは思うままにしげさんに作ってもらおうかなとは思ってます。
まあ全体のバランス考えながらね、まあ何ができるか楽しみですよ。
そうですね、ぼちぼち本当仲良くやっていきましょう。はい、じゃあさて、
取る時ってどうするの、
ね、いやもう自分で納得する。いやで、またあのイベントをね、もう2回やってみたってことです。第1回のイベントいつでしたっけ。
2月28日なんですけど、まあ、物件契約してそのまんまの状態をまずは見てもらおうっていうことで急いで企画したイベントでした。
何名ぐらい来ました。
その日はほとんど告知も1週間ぐらいしかできてなかったんですけど、それでも近所の方たち来てくださって、60人ぐらいは来てくれただろうと思います。
まあ、あの飲みの市っていうスタイルで、もともとあったお店にあったものですとか、まあ、空き家のから回収してきた家具とか、そういったものもたくさん売れたんですけども、しげさんの家具もね、いっぱい出ましたよね。
ああ、おかげさまで初日はね、結構、まあ、作品も点数的に多かったんで、まあ、2回目この間終わりましたけども、もうこちらの小屋の作る方に、まあ、熱中してたんで、作品もそんなになかったですけども、まあ、おかげさんでそこそこは、まあ、作る楽しみがあって、両方なかなかうまい具合にいきませんけどね、ぼちぼちやっていきたいと思います。
一番今売れてるしげさんの手作り家具ってどれなんですか。
やっぱりテーブル関係、椅子が多いですね。あと飾り物的なものとかね、まあ要望があれば受注もしますしね。まあ椅子関係、テーブル関係とか、ああいうものは地道にゆっくり一番出ていく製品でもありますね。とにかく作るのは面白いですからね。
私もあのしげさんの折りたたみ椅子と机を家で使ってるんですけど、めちゃめちゃ役立ちますよ安定感もいいし、本当にプロじゃないのかなって思うぐらいのすごい作品であります。そしてまあ今2回目のイベントの話が出たんですが、それが3月の20日土曜日に、まあ、あの今回は本を売ってみたりとか、キッチンカーがやってきたりで賑わったんですが、それは何名ぐらい来ましたかね。
ちゃんと集計したわけではないんですけど、みんなとある程度このぐらいかなっていうので、120人ぐらいは来てくれただろうと思ってます。
今回のワークショップもやってくれたメンバーがいるんですが、ちょっとその紹介もしてもらえますか。
朝原の方たちで、もぎもぎっていう名前で作家さんたちの集まってるチームがあるんですけど、その方たちに声をかけてワークショップを 3,4 種類やっていただきました。
ワークショップはお子さんが多かったです。
そうですね、子供たちがやっぱり多かったけど、大人の方ももちろんやられてたので、はい。
まあね、今回第2回今イベントをやってるんですが、今後の見通しとかっていうのをちょっと後半にも伺っていこうかなと思い、はい、今後の長スタについてお話を伺っていこうと思うんですが、経営的な感じで考えてるんですか、ボランティア的なイメージですか。
長スタは、まあ、場としてはここだけで商売するっていうことは考えてないけど、あのボランティアでもなく、ちゃんと地域につながることを考えながら事業にしていこうと考えてます。
地域につながるっていうのはどういった事業か、具体的にお話ししてもらえますか。
長スタとしてはやっぱりアップサイクルっていうのがテーマにあるんですけど、 長須田だけで完結するとは思っていなくて、やっぱ地域の空き家から回収してくるっていう作業だったり、空き家の手入れをすることだったり、あとはまあ空き家をそういう手入れすることで移住者だったり起業したい人の支援につなげたり、そういう全体大きく考えてます。
まあ、今アップサイクルっていう単語が今初めて出てきたんですけども、アップサイクルっていうのが本当にこう使わなくなった家具とか布とか本とかをいかにこう新たな形で生まれ変わらせて次の人の手に送るかっていう行動だと思うんですが、アップサイクル今も行ってますか？
そうですね、永田ストアでってなるとまだまだこれからなんですけど、丸も工房としてその左官屋としてやっぱり廃材から何かワークショップに展開するとか、その現場で余った材料で作品を作っていくっていうのはこれまでもしてきたので、それをもうちょっといろんな人を巻き込みながら永田ストアとしてやっていきたいと思います。
旧店舗永田ストア永須田でこれからもアップサイクル製品を作ったり売ったり、また体験してもらったりっていうのができるような場にここ自体はして、またいろんな授業もね他で進めていこうっていう感じですかね。
はい、
またしげさんはここにずっと関わってくださってますけど永須田どうしていきたいとかって思いはあってですか？
まあいろいろありますけども、金沢さんについていくしかないでしょうね。まあ携わっていけるだけでも、まあ定年後の楽しみでもあるわけですし、暇つぶしでもあるわけですから、自分の手が動いてる、脳が動いてる間、目が動いてる間は動かしていけば、また動かせるところがこういう流下であったりするからいいんじゃないですか。私的にもね。
なるほど。ちなみに金沢さんとしげさんって出会いって何だったんですか？
うちの方でこの流下とは別の活動で作とこっていう活動をしてるんですけど、その作とこのウッドデッキを作る時のワークショップにしげさん来てくれました。
それはしげさんはどういった経緯でそのワークショップ知ったんですか？
それはね、フェイスブックを始めた頃にいろいろこうつっていってたら、この近辺、まあ、自分とこの家の近辺である金沢さんところのまず写真が飛び込んできたということで、あれはウッドデッキワークか、足場板を畑全面に張っていくっていう、まあ、ワークがあったんですけども、それにぜひ参加したいなということがきっかけで、まず場所を見に行こうということから始めて訪ねていったところが萌ちゃんでした。
そうなんですね。じゃあ割と 1,2 年のもんですか？1年ぐらい？
1年は経ってますね。1年ちょっと、
11月とかに
ワークショップをやったので、一昨年の11月とか、そのくらい、
そんなもんなんですね。金沢さんの魅力って何ですか？
魅力？ね、一番最初でやった時はね、あれは何？この
ニッカ
ポッカ履いてて、直足袋までは履いてなかったと思うの。色の黒いね、娘さんか男の人か分からん印象でした、一番最初はね。まあそんな感じで、出会いがね、でしたね。
なんかいつの間にかね、この3人ともう一人本当はもぎもぎさんグループの代表のあやちゃんもチームのメンバーなんですけど、この4人ってなんか不思議なつながりですよね。
なんかそうね気がついたらって感じ。
なんかね、私もなんか全く、私は建築とかワークショップとかも、まあ、今ウッドバーニングっていうのを勉強中ではあるんですけど、ウッドバーニングをね勉強中ではあるんですけど、なんかこのメンバーにいるの今もちょっと不思議だなって思い始めました。どんな感じですか？
まあ、みんなが分散して集まっとるから、それぞれの地域性を持ってくるからね、その辺でまた面白い部分もあるし、その地域、まあ、三好の方から来る人もおるわけですからね、だから面白いのかもわからないですね。
そう、今日ね今3人で喋ってるんですけど、実は永須田って一応私と金沢が中心とはなってて、まあ、アップサイクルとあと私は健康支援っていうのを大きくやっていこうと思ってるんですけど、本当に今チームだいぶ増えましたよね。
増えましたね。一応 LINE グループっていうのがあって、その永須田サポーター的な LINE グループがあるんですけど、今17人、2人除いて10、 5人になってます、
うんはい、もうね15人の皆さんは実際にこう駐車場に例えば線を引くっていうのに来てくれたりとかまあ実際ここの建物をね改修するのにも手伝いに来てくれたりということですが、これからはどういうふうに皆さんサポーターしてほしいなとかあります？
やっぱりその全員が揃ってっていうのは、まあ、動いてるのも平日っていうのもあるんで、まあ、難しいのは承知してるけど、まあ、その中で参加できる時に来てもらったり、まあ、それぞれなんかやっぱ興味を持って長さに来てく長さのその サークルじゃないやラインに入りたいって言ってくださってる人たちなので、何か特技をそのイベントなりで披露してもらったり、そういうことのつながりができていくといいなと思ってます。
そうですよね、本当になんか面白いぐらいいろんなことが特技が違うメンバーが集まったなって思うので、本当にそれが派生して長スタっていうところを拠点に、うんうん、廿日市市というか、まあ、津田佐伯エリア廿日市とね、いろんなエリアで広がっていったら面白いですよね、うん、まあ、そこの今代表がサポーター代表がしげさんみたいな感じではあるんですけどまあね、
頼りっぱなしな、
はい、まあ、今リスナーの方にじゃあね遊びに来てっていうのはいつ今度イベントがあるんでしたっけ？
今度は次は4月の17土曜日です、
うん、これは午前10時から夕方3時まで、はい、でいいですよね、はいはい、今回また中でのワークショップとかだけじゃなくっておいしいものも来るんですよね。
そうですね、今回もキッチンカーでまたピザを打診しています、はい、打診おそらく来てくれるとピザが来てくれて、あのハイチャイ農園さん、うん、朝原のコーヒー屋さんも朝から来てくれる予定です。
いや本当にねこう二チームとも本当に美味しいものを出してくれるので、皆さんこの機会にぜひ4月17日の土曜日午前10時から夕方3時までですのでね、ぜひ来てもらえたらなと思いますが、詳しい場所とかまたイベント告知とかは何で皆さん拾ってもらったらいいですかね？
Facebookですね、
う
ん、
そうですね、
はい、あインスタグラムかフェイスブックかで長スタ検索してもらえると出てくると思います。
はい、またあの長スタカタカナで4文字長スタまたはローマ字でも出るかな、それで検索してもらえたらなと思います。そして、まあ、今しげさんもねいらっしゃるんですけど、しげさんの家具作ってほしいとかってどうやってみんな連絡取ってるんですか？
うん、やっぱり個人のフェイスブックのアドレス、うんうん、そこで尋ねてこられたりとか、その尋ねてこられた方がわざわざお家に来て寸法取りとかそんな話もして、でその方の作ってお持ち帰りになってお届けしてから、今度そのお届けしたところからまたすごい隣近所広がって、そういうふうな輪がねぼちぼち広がりつつあるんで、ここの長津田のもやりながらまた外のも作りながら受けたものをね、はい、結構そこそこ忙しいです
、はい、じゃあちょっと今気になった方はね、とりあえず長スタに来てもらうのが一番ですかね。でまた一緒にワークショップやりたいっていう方は Facebook メッセンジャーか何かで LINE グループ入りたいですよって言ってもらえたらなと思います。じゃあ最後にですね、リスナーの皆さんにメッセージをお一人ずつお願いしますが、まずしげさんからお願いいたします。
あ、今後はですね、この長スタを、まあ、ある意味拠点にして、まあ、我が家の方もねあるわけですから、ここを拠点にしながらお客さんと、まあ、Facebook なりインスタなりでつながりながら連絡取り合って、お客さんがより喜んでくれるものを作っていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ長スタにお越しください。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後に金沢さんお願いします。
はい、まあ、動き始めたばっかりなので毎日空いてますとかそういう場所でもまだないんですけど、まあ、できるだけシャッター開けられる日を増やしていきたいし、まあ、イベントだったりいろんな形でお披露目できる機会を増やしていきたいとは思っているので、ぜひその空いてる時は覗いてもらえたらなと思います。
私もね、あの健康管理を一応ちゃんとやっていこうとぼちぼち思ってますので血圧測りたいよとかちょっと健康診断でこの数値気になったんだけどっていう方はぜひぜひ長スタシャッター開いてる時にでもねフラッと寄ってもらえたらなと思います。じゃあ今日お二人ともありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ま
あ、とりあえず4月17頑張りましょう。
はい、
はい、よろしくお願いします。
皆さんお越しください。
ありがとうございます。